皆さんこんにちは、物販ボードメンバーの菊池です。いつも物販ラジオをお聞きくださり誠にありがとうございます。物販ラジオから一つお願いがあります。このラジオをお聞きになった感想や質問、応援メッセージなど Facebook グループへの投稿をお願いできないでしょうか。出演していただいた方の励みにもなりますので、ご協力いただければ幸いです。
さて、今日の物販ラジオは第516回目、先週に引き続き渡辺さんをゲストにお招きしてお届けいたします。それではよろしくお願いします。
素材を集めてて、
徐々に検索、指名検索が増えてきて、でやっぱり広告の出し方も変わってきたんですか、その指名検索が増える、
ってくると。そうですね、認知がやっぱり広がると CPA が下がってくる傾向はあるなって思ってて、あと、なんだろう、いやまあこれは多分広告の精度が高くなったって方が影響は高いと思うんですけど、2年前とかってすぐにメタ広告のクリエイティブが合わなくなってきてみたいなのがあったんですけど、最近だと何ヶ月も持つクリエイティブがちょっとずつ増えてきたんですね。なので、でそれが今でもまあ相対的に他よりも安めに獲得できる広告だったりして、まあ一つの勝ちパターンなだけかもしれないんですけど、まあ、でも一つそういうのがあるだけでも結構広告運用楽になりますし、
なるほど。
で、まあそういう勝ちパターンがどんどん今とかは5個6個とかあるんですけど、ってなってくると、なんかだんだんと、なんていうのかね、こういう商品があるよ知ってねっていう広告もするんですけど、この商品知ってる人に対してこういう側面もあるよっていう広告をやってみたりとか、LT のこの一部分を抽出した広告クリエイティブを作ってみるみたいな。
ファーストビューね。
まあファーストビューもそうですし、なんかよく楽天とかで売れる理由 1,2,3,4,5 みたいな、これの4番目を広告に使ってみるみたいなとか。
なるほど。
で、そこは、まあ、ニッチなニーズなんで、なんだろう、そんなに獲得が、の数が多いわけじゃないんですけど、なんか、地味に、下支え、支えしてくれるようなクリエイティブになったりとか、あと、まあ、そこまで来ると、やっぱり、どれだけ商品を広げていくかっていう思考に行くんで、なんか、みんなはどうやって広告を獲得するかっていう方向に行くと思うんですけど、なんか、まあ、あえて分けるとすれば、マーケティングみたいなことをするんですけど、どちらかといえば、どうプロデュースしていくかみたいな感覚になってきて、商品を。あんまり詳しくないんですけど、アイドルをプロデュースするのって、なんか、僕たちがビジネスで広告で獲得するっていうマーケティングみたいなところとちょっと違う感覚があると思うんですけど、なんかそっちにちょっとずつ感覚が似てきてるみたいな。なんかこういう場所でプロモーションしたら、なんか新しい層に認知が広がって、みたいな。で、その時に誰にお願いするかみたいなことだったりとか、なんかちょっとずつ、まあ、全然まだすごい大々的やるほどの規模ではないんで、あれなんですけど、ただどちらかというとマーケティングよりプロデュースっていう方がちょっとしっくり最近来てる感覚はあります、
なるほどね。だからもう商品立ち上げる前から、どう、イメージし、どう
この、あの、作った時にどうデビューさせるか。
はいはいはい。
あ、ですよね。で、どう認知されて、
はい。
さらにリピーターを増やすかみたいな。
そうです。今ならその思考で最初から多分やれるんですけど、まあ、僕もちょっとずつそうなってきたって感じなんで。でも逆に言えば、まあ、全部の商品とは言わないですけど、ある程度特徴のある商品だったら、試してみる価値はある考え方なのかなとは思いますね。
前回その、半宮さんと話してて、
はい。はい、
ラジオで話してて、で、もう、今後のその広告がもう変わりますよと、売り方が変わりますよ、みたいな、本当に。
はい。
ね、今回のこのセミナーで、だいぶ詳しく、萩原さん、はい、セミナーしてくださったと思うんですけど、
はい。
ちょっと私現場行けなかったんで、動画で見たんですけど、
はい。
もう渡辺さんできるんじゃないですか、もうすぐに。セミナーの内容。
まあ、
っていうかやってますかも。
まあそうですね、その自社のプレミアムバージョンみたいなのは、多分それに
近い
やり方でもあるのかもしれないですし、でも今の、その、萩原さんの話を最近の聞くと、もっと、なんだろう、今までちょっとここまでは過剰かなって思ってた、
そうなんだよね。
ものも、そうですね。作ってみても、いいのかもなーって。
だって、萩原さん、もう今のその価格帯から3倍ぐらいのやつでも全然売れますよって言ってましたもんね。そうすると本当に広告かけやすくなって、広告の一回かけると広告の管理も、そんな、毎日なんか見る必要もないですよ。もう本当に、まあ自動販売機とまでは言わないけども。まあそれが近いことがもう本当にすぐできる環境になってるってことですよね。
まあなんか多分萩原さんが言ってることをそのままできるって言われたらもちろんそんなことはないと思うんですけど、でもなんだろう、ちょっと意識してやってみると、まあわかる範囲ではなんか言ってることイメージつくなっていうのは、なんかありますね。
ありますよね。
ちょっとずっと近いことをやってって湧いたんで。
だから、ね、その、今その市場がガラッガラなんですよって、誰もいないんですよって萩原さん言ってましたからね。
そうですね。あ、でも確かに、そう思うと違う部分は、僕の商品は、まあ当時、もうやり始めた時とかは、アマゾンでカテゴリー10位ぐらいみたいなものだったんですね。
ほうほうほうほうほう。
でも、モールでは、ちょっとそういうのもあるよねって感じではあったんですけど、だけど、モールの外に出たインスタグラムとか、そういうところでは何それっていう商品ではあったんですね。なんで、そこで外に向けて、外というか、まあ、その、モールの外ですね。に、なんだ、そういうプロモーションしたときに反応が良かったっていうのはあるかもしれないですね。でも、多分今回の萩原さんのって、まあ、ちょっとわかんないんですけど、結構コモディティ化してるようなものでもできるよっていう話もちょっとあるかなと思ってて、なんでそこの部分は、なんだろう、またちょっと性質が違うんで、なんか僕もやったことない部分なんで、ちょっとわかんないですけど。
でも渡辺さんやりたいと思ってんじゃないですか？そこチャレンジしたいなとかって。
まあ優先順位ちょっと低めではあるんですけど、なんか、それよりも、まあさっき言ったように自分がそもそも欲しいものを作りたいなとか、まあそれでちょっと値段高めでやってもいいんですけど、
いや、そもそも、萩原さんが言ってるのは、やっぱり自分が欲しいものを、っていう、から始まってますからね。
そうっすよね。
実際ないんですよって、うんうんうん。こんだけ商品あるけどもないんですよ。
うん。
特にこだわってる人に、が、欲するものがない、うんうんうん、ないというか見つけられない。
うん。
うん。っていうことですからね。だから、うん。多分、
うん。
渡辺さん、かなりこう、萩原さんからね、こう、いろいろ教えてもらった部分、うんうん、アドバイスいただいた部分もあるから、
はい。
ね、まあ多分自然とやってる部分はあったとは思うんですけどね。
まあ。
渡辺さんの中でもね。
そうですね。ただ、あれなんですよね。うん、なんか、まあ、もし今僕が、まあ、
うん、
代表とかも降りて、完全に引き渡したときに、
うんうん、
その商品、なんだろう、また買い直したいなっていうときに、値段が高かったら嫌じゃないですか。
うん、
っていうところで、
うん、
まあ、せいぜいそれぐらいではあるんですけど、
はいはいはいはい。
それでどうしようかなーって、僕が一番欲しいものなのに高いのか、みたいな。
ああ、なるほどね。
そう。
ああ、まあ、あと、要はその、萩原さんが言う、やっぱりその商品の、クリエイティブ、
うん、
クリエイティブっていうか、角をなめ、滑らかにするって言ってましたよね、うん、あのブロックの、うんうんうん、あの角をね。
はい。
だからそういう、やっぱり商品に、やっぱり、足りなかった部分を、綺麗に作り上げて、まあ、2倍、3倍売れる商品にもと、もう引き上げるっていうことも、もう重要にはなってくるでしょうけどね。ただ今ある商品をそのまま2倍、3倍の価格を使って、それは売れないですもんね。だって。
うん、だと思いますね。
うん。やっぱ付加価値つけていかないとね。
うん、うん。
うん。
でもやっぱりそういう、あれですよね。
うん。
そういうのも一つやり方を知れたんで、
うん。
経験値を、
うん。
貯めるというか、
うん。
自分の中で試してみるっていうのはすごくいいことだと思うんで、
うん、うん、うん。
そういう意味では、なんか、うん全然
そうだね。
うん、やっていいかなって思いますね。
確かにね。確かに最近アマゾンで買うと、本当広告、
うんうん、
また広告、また広告って確かに思って見てましたよ。確かに。言われてみればそうですよね、うんうん、萩原さんみたいな。うん。
確かに。いや、本当そうですよね。
うん。じゃあ広告かけるにしたらやっぱりね、中国商品だったらやっぱ安く。安く売れ、安く売るみたいな、そういう思考でしたからね。
うんうん。
他社より安くするみたいなね。で、大量生産で、みたいな。
うん。
どうやってコストを落とすか、みたいな。
なんか、それもそれで、すごく勉強になるな、と思って。
うんうん。
なんか、
悪いことじゃない。うん、悪いことじゃないからね。
そうですね。そこも一つ、商売だと思うんで。
うん。
ただ僕も、なんていうんですかね、うん。他の商品よりも絶対に値段を高くしようと思って売ってたんですね。
うん、
なので、原価は、
うん、
絵の向き合い方っていうのは結構おろそかにしてた方なんですけれども。
はいはいはいはいはい。
うん、まあ、なんだろう。時代が、ちょっと僕のやりやすい方にどんどん近づいてきてるのかなって思うんですけど、まあ、結果往来かなっていう感じですね。
なるほどね。
はい。
するな。
うん。まあ、でもシンプルに、あれですね、うん。自信があるというか、うん、周りと比べて一番いいもの作ったんだったら、うん、一番高い値段でもいいよね。
そうなん。うん。そうだよね。感覚
ありますね。
うん。うん、ああ。いいもの、そうだよね。
で、なんか最近僕も、
うんうん。
そういう調達っていう意味で、
うん、
なんかロジスティックスっていうんですかね。なんか、うん、そこから見直すフェーズだなって思ってきていて、
うんうん、
で、物販コミュニティの中でも、うん、なんか、重富さんが、なんか物販コミュニティに連れてきてくれた小林さんとかが、参加してくれたりで、
うんうん、
なんか、 質にこだわるっていうことが、だんだんみんなできるような状況になってきて、なんで、そうですね、なんか、もうまた一周回って、そのものづくりのところから、一段と数年前と比べてもレベルアップして、またみんな、やっていくんでしょうね、きっと。
多分、そうなってくでしょうね。で、やっぱり、萩原さんもよく言ってたけど、売れない商品はどんなことやっても売れないって言ってたから。
そうですよね。
で、その売れない原因って、やっぱいろんな、理由があると思うんですけど。だから、まあ、そう、売れる商品のやっぱりリサーチというか、といった、ね、目利きというか、まあ、リサーチなんでしょうけども。で、萩原さんが言ってた、その市場。を見て、その価格帯にないものを見つけるみたいなね。そんな難しくないですよって、萩原さんも言ってたからね。
そう、なんか、そうですね。感覚としては確かに難しくないってのもわかるんですけど、まだ、ちゃんと、それを踏まえてやったことはないんで。
ね。
まだなんか、きっとそうなんだろうなーって感じは。
そうだね。
それぐらいですね。
確かに、ああいう、もう EC っていうか、プラットフォームがそういうふうに変わってきてるから、やっぱり、セラー側も、販売者側も、それに沿ったことをやっていかないと、やっぱり、ね、取り残されちゃうし。前はあんだけ SEO って言ってたのに、本当に。
そうですね。
ねえ。
やっぱりだんだんハックするっていうことが難しくなってきてますよね。
確かにね。だから、なんて言うんだろうな。萩原さんって本当にそのシンプルに教えてくれるから、こうスッと入ってくるんですけど。前はその、やっぱり、アマゾンの、そのページを作るにしても、なんか新しいそのアマゾンの機能が追加されたみたいな、これは覚えておかなくちゃいけないみたいな。で、広告もこう変わってきたみたいな。で、ここをね、先にやった方が、他のセラーより、目立つというか、いい広告出せるとか、なんかそういう手法が結構、あったじゃないですか。
ありましたね。
でも、でも、なんか、今回の萩原さんのセミナー聞いたら、なんかそれ、今までやってたことじゃやんなくていいの？みたいな。高い、金額で設定して、もうそれ出しっぱなしでじゃあいいの？みたいな。まあ、ちゃんと、しっかりね、やるとこは入力するとこは入力した方がいいんでしょうけども。なんかあんまり難しく考えなくてもいいのかなって思っちゃったもんね。あれの話聞いてたら。
いや、ですね、本当に、商品さえ、作れれば、あとはどうにでもなりそう、なのかもしれないですよね。
なんだろう、楽観的に考えるつもりはないんですけども、簡単に考えるつもりはないんですけど、ただ、なんかこう、一歩踏み出すのに、結構、こう、いろいろ考えて、で、やり始めたら、あ、これもやんなくちゃいけない、あれもやんなくちゃいけない。次これどうしよう。これどうすればいいの？みたいな。ねえ。まあ、やることリストがどんどんどんどん増えていくみたいなね。でも、萩原さんの話を聞いたら、これとこれとこれをやればいいんだよ、みたいな。で、あとは、広告の力で。ね、上位で、あと、1ページの中にこんだけ、商品が露出されるから、あとは売れるのを待つ、みたいなね。 で、それで売れなかったら本当に売れない商品でしょうからね。売れ、ランディングページが悪いとか。
うん。
に、になってくれるでしょうから。まあ、そこはそこでちゃんとしっかりやんなくちゃいけない部分だとは思うんですけどね。
うん。だと思いますね。
うん、うん、うん。
なんで、まあ、物販の中にはいないかもしれないですけど、
うん、
広告にネガティブな考えを持ってる人とかは、結構価値観変えるのに大変かもしれないですよね。
うん、ネガティブっていうか、やっぱりお金がかかる部分じゃないですか、広告って。SEO、まあ SEO も金かかるっちゃ金かかるんだけど、まあそういう設定したりなんかね、うん、いろいろ手間かかるんだけど。
うんうんうん。
圧倒的に広告の方がお金かかるイメージですもんね。
そうですね。もう常にかけ続けなきゃみたいなのはあったりしますしね。
そうそうそうそうそうそう。うん、だからその分の予算をもうしっかり、取れる商品。
うん。
利益構成にしとかないとダメだよってことですもんね、だから。
うんうんうん。
うん。いや、そういう話が、うん、いや、昔はなんかいろんなことやってたなぁと思い出しちゃって。
そうですよね、なんか、
うん。
あれやってこれやってっていうのは。
やってたやってた。で、ねえ。口コミ、レビュー書いてもらうのに、必死になってね、いろんなことやってましたもん。
ああ。
萩原さん、もう、レビューなんかもう読まないんですよ、みたいなね。
いや、そうですよね、なんか。
うん。
いや、でもなんかもしかしたら言ってたかもしれないですけど、
うん、
まあ、ある意味、
うん、
厳しい時代にもなるなって感覚はありますよね。僕
そうですよね。確かに。
なんかもう、今から、なんだろう、起業して、物販の今の単品通販みたいなことだったりとかって、なんだろう、今の僕たちの経験値で、その、まあ、例えば萩原さんの言ってたような次のやり方っていうのは、なんか感覚的に分かる人とかって全然いると思うんですけど、
うんう
ん、全然最初、初めからやりますみたいな人って、結構大変なんだろうなというか。
最初から難しいっすよね、はっきり言うと。うん、あのやり方はね、ちょっと。
うん、
やはりある程度、渡辺さんのように、こういういろんなことやってきてからこそ、ここの、市場が空いてるっていうのを見れるような、
じゃないと。ただなんか今までのやり方も、もう面は、面というかまあ全部隙間がどんどん埋まっちゃってるんで、そこに最初から勝てるのかっていうと、それもまた厳しい話だと思うんですよね。なのでなんか、どこも難しそうだな、みたいな感覚がありますね。
確かにね。
まあ、やりようはもしかしたらあるのかもしれないですけど。
でも、やっぱり、なんかああいう新しい話を聞くとなんかワクワクはしますね。
そうですよね。なんか、試してみたいなーっていう気持ちがちょっと出てきますよね。
出てくる、出てくる。あれはね、やった方がいいと思うな。もう今までこう。物販なんかで、単品通販やってた人で。今年ちょっと新しい商品作りたいんだよって思ってた人なんか特にね。OEM 商品なんか特にそうですよね。やった方がいいな、あれは。まあ、
なんか
今、
あ、なんか、結構、あれですよね。僕の知ってる範囲でしかないんですけど。みんなやっぱり独自の何か特徴のあるものを作ろうとか、本当にこだわったものを作ろうっていう流れはもう物販内でも結構ありますよね。
そうなんですよね。だからそれをもっと、じゃあ、萩原さんが言うその角を、滑らかにするっていうのをもっと、なんと、精度を上げて、やればもう一つ上に行ける。じゃないかなとは思いますけどね。多分、そうなんだろうな。
でもそう思うとやっぱり、物販コミュニティって、なんかそうい
うん。
う、の、情報のキャッチが、まあ、萩原さんのおかげとかでも、
い
だと、
や
全然思いますけど、早いですよね、なんか
ねえ。本当だよ。本当に、
いや
AJ が言ってたけど、じゃあここから有料にしますとかって言ってたけど、いや、本当だよなと思って。
や、うん。いや、僕、物販コミュニティなかったら、なんか、もう企業うまくいってなかったかもしれないですもん、そう思うと。
本当にね、でも周りの
は
人たちが本当すごい人
い。
が、
うん。
身近にいますからね。
うん。特にやっぱボードメンバーの人とかは、もう相談したら、まあそれぞれ自分たちなりの答えを考えて、で、アドバイスくれてっていうのがあるんで、なんかそれが参考するしないは置いといて、一旦なんか、その壁打ちするだけでも新しい視点が入ってきたり、また自分の思考が一段と深まってくるんで、
そうで
なんか
すね。
す、うん、それだけでもなんかすごく、価値があるなというか、うん。だから、
結局、この事業っていうか、一人社長でやってる方多いと思うんで、結局、誰とも話さないみたいな、に陥っちゃうんですよね。だやっぱそれがやっぱり自分の、情報が閉鎖的になっちゃうっていうか、本当にこの物販コミュニティ作るきっかけは、萩原さんと私がこう、居酒屋で飲んだ時に、ポロッと萩原さんがこういう話になって、やっぱりそういうふうにこう、なんかこう、お互い話した中で、そういうきっかけが出たり、同じ物販のメンバーの中で何か話した時に何かきっかけになってヒントになったりとか、本当にいろいろあると思うんでね。そういう交流ができるのは本当にい
いいと思います
いよ
ね。自分、
ね、なったんだなっては思いますけどね。
なんか、そのオフラインの集まりとか、やっぱり来た方がいいなって思いますね。
そうですね。
なんか、ウェビナーってやっぱり、みんなに向けての発信なんで、
そうね。
なんだ、より自分に沿った、なんだろう、アドバイスをもらえたりとかもありますし、なんか僕も、さっき言った、ちょっと真似されちゃった時とかも、なんかそれまでにいろいろなところでコミュニケーション取ってたりしたんで、なんかそれでいざ困ったって時に助けてって言った時に助けてくれたりとかもあったような気もするんで、
いや、助けない人なんかいないですよ。
なんで普段から、なんだろう、困ってない時でも、なんか、来て仲良くなるだけでも、いざっていう、まあ、なんかそういう打算的なことばかりではないんですけれども、まあでもそういう助け合えるような場所でもあったりすると思うんで、
そうですね。
すごくいいコミュニティなんだろうなって、まあ僕ここしかいないんでわかんないですけど、なんか思いますね。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
では、渡辺さん、物販はもうフルフルに使ってください。使い倒してください。
いや、もう、結構使い倒してるとは思うんですけど、まだまだこれからもそしたら 使い倒させていただきます。はい。
ありがとうございます。では、渡辺さん、時間になりましたので、次のお友
は
達
い。
を紹介していただきたいんですが、
はい。
はい。
梅田という、僕の一個下の方がいて、まあ、その人に、まあ、おつなぎとき、しようかなと思います。はい。
い。ありがとうございます。一個下というか、後輩とかっていう感じなんですか？なんかこう、どういうつながりで。
なんか、もともと僕の会社の社員として入ったんですけど、
ああ、なるほど。
はい。で、その後、なんだろう、会社を、
立ち上げたんだ。
そうです、そうです。で、しばらく、もう1年ぐらい前、ああ、そこまでじゃないか。まだ1年経ってないぐらいだと思うんですけど、それまで 僕の会社の中で隣でずっといて、
うんうんうん、
で、今もう商品立ち上がって、
うんうん、
まあ、立ち上がったなりに苦労もちゃんと重ねてて、で、まあみんな、なんだろ、一時期通ったりするかもしれないんですけど、
うんうん、
でもその中でなんか、まあ僕とずっと喋ってたりはしている中なんで、
うんうん、
なんか価値観も、なんか近かったりで、
うんうん、なるほど。
油断せずに頑張っていきたいみたいな感覚だった
なるほど。なるほど。はい、なるほど。じゃあ今は独立してやられてるって感じなんですね。はい、
そうです。
ああ、じゃあ渡辺さんの、はい、いろいろこう教えが入ってるわけですね。
まあ物販の教えですね。
まあ身近にいたのがやっぱり渡辺さんでしょうから、うん、渡辺さんの背中を見て成長したということなんでしょうけど。
まあそうだったらいいんですけどね。分からないんですけど。
なるほど。はい。では次回その梅田さんを、うん、はい、はい、ゲストにお招きしたいと思います。はいはい、では渡辺さんの方から梅田さんに一言伝言お願いいたします。あ、
また美味しいウイスキー教えてくださいってお願いします。
わかりました。
はい、
はい、ではそのメッセージをお伝えいたします。
はい、
はい、渡辺さん今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
また引き続き物販の方ではよろしくお願いいたします。
はい、こちらこそお願いいたします。
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
はい、失礼します。
はい、失礼します。
はい。